今朝久しぶりに皆さんと見るのは詩編の御言葉です。なんか懐かしいかもしれません。一節から一つ一つ順に学び始め、前回最後に15編を見てからもうはや数ヶ月が経ちました。さてこのペースで150までたどり着くのにはどれくらい時間がかかるのかは私にも分かりませんが、でも今日はこのダビデの記した詩編、特に詩編の16編から私たち一人一人の歩みにとってとても大切な教えを共に考えてみたいと思います。なので聖書をお持ちの方はまず詩編の16編をお開きください。御言葉をお読みしたいと思います。詩編の16編、ダビデのミクタム。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ地の酒を注がず、その名を口に唱えません。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。計り綱は私の好むところに落ちた。まことに私への素晴らしい譲りの地だ。私は助言をくださった主を褒めたたえる。まことに夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。それへ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。さてこの詩編を通して皆さんに考えてほしい一つの問いがあります。それは苦しみや困難に直面し、すべてが崩れ去ってしまったかのように感じるとき、どこにあなたは喜びを見出すかということです。苦しみや困難に直面し、すべてが崩れ去ってしまったかのようにそう感じるとき、あなたはどこに喜びを見出そうとするでしょうか。この問いに対して私たちが確固たる答えを持っているということ、それは非常に大切なことです。なぜなら私たちは日々の生活の中でいろいろな難しさや苦しみというものを経験するからです。ある時は自分の身に一体何が起こっているのか理解できないような、そんな場面に直面したりもします。またさまざまな場面で痛みを味わい、喜ぶことが不可能に感じてしまうこともあったりします。ある人にとってはそれは体に関することかもしれません。病気や怪我を患って、また体が弱ってしまって朝起きればあちこちに痛みを覚えてしまうって、そんな中にあって一体どこに喜びを見出すことができるんだろうか、そう疑問に思うこともあるかもしれません。ある人にとってそれは人間関係に関することかもしれません。家庭において意見や価値観のその違いから夫婦の間で問題が起きたり、親と子供との間においても難しさを覚えることがあるかもしれません。また家庭だけではなく友人や職場での関係においてもうまくいかないことがあれば、教会にあっても教会のリーダーやまた兄弟姉妹との間に争いや不一致といったものを経験することもあったりするでしょう。そうすればその中にあって一体どこに喜びを見出すことができるんだろうかって、そう嘆いてしまうことも あるかもしれません。またある人にとってはそれは自分自身の信仰の歩みに関することかもしれません。罪との戦いに何度も負け、心から喜びや平安が失われてしまうことも私たちは経験したりもしますし、さまざまな試練を味わって心が落ち込んで希望を見出すことができなくなってしまうようなこともあったりするかもしれません。神様がすべてのことを支配されているんだと、そう知識として知っていたとしても、味わっている苦しみが長くなれば長くなるほど、どうして神様は何もなさらないんだろうかって、なぜこんなことが自分の身に起こっているんだろうかって、そういった疑いや怒りというものを抱くこともあるかもしれません。私たちは先の見えないようなそんな暗闇の中に置かれれば、一体どこに喜びを見出すことができるんだろうかって、そう困惑してしまうこともあったりするわけです。ですから私たちが普段苦しみという言葉と喜びという言葉を並んで聞けば、そこに矛盾というものを感じてしまうこともあったりするわけです。それらは両立しえないもののように感じたりもします。もしかして皆さんの中にこんなふうに考えたことはないでしょうか。神様って、私はこの苦しみが過ぎ去れば喜ぶことができますって、今置かれている状況が改善さえすれば、自分を傷つけているそのような人が変わりさえすれば、そうすれば喜ぶことが可能ですって、でも嵐のど真ん中にいるときはそれは無理ですって、喜ぶことなんてできませんって。皆さん、確かに私たちは苦しみに直面するとき、その中で喜びを見出すことに難しさを感じてしまうことがあります。でも私たちがこうして御言葉を見るときに、いつも覚えておかなければいけないこと、それは御言葉はそれが可能だと、そう教えているということです。御言葉はそれが可能だと教えています。では一体どうすれば、どんな状況にあったとしても変わらずに喜びを持って生きていくことができるんでしょうか。自分の手には負えないような、そんな荒波に揉まれる真っただ中にあって、どこに私たちは平安や休息というものを見出すことができるんでしょうか。今朝私たちが見るこの詩編の16編、ダビデはこの詩編の16編を通して、そのことに対する答えを私たちに教えてくれています。残念ながらこの詩編を書いたときに、ダビデがどのような状況に置かれていたのか、その歴史的背景について詳しいことはよく分かってはいません。ある人は彼がサウル王に命を狙われていた時だと、そのように考えていたりもしますし、ある人は彼の息子であったアブシャロムから命を狙われていた時、追われていた時のことをだと考えたりする人もいます。またこの詩編の16編を読んだときに、表題に出てきてましたけれども、表題に使われているこのミクタムという言葉、このミクタムという言葉に関しては、何を意味しているのかについては誰にも分かってはいません。詳しいことは私たちには分かりません。でも面白いのは、皆さん時間があるときにしてみてください、この言葉は詩編の中で6回繰り返されているわけですが、この詩編の16編と58編を除いて、すべてダビデが何らかの形で敵に直面している時のことを描いていたりするわけです。ですから具体的にどんな苦しみをダビデが味わっていたのか、それについては私たち分かりませんけれども、確実に言えるのは、この時のダビデはひどい苦難もといえば死を意識するような、そんな危険の中に置かれていたということです。で、そんな中にあった、そんな嵐の真っ只中にあった彼がこう叫んでいました。10節のところに、それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでるって、私の身もまた安らかに住まおうって。一体彼は 一体彼の持っていたこの喜びはどこから来たんでしょうか。どうすれば私たちは彼とこの同じ、彼が持っていたこの同じ喜びを持って、どんな状況にあっても変わらずに歩むことができるんでしょうか。この詩篇を16篇を見れば、この詩篇の16篇を通してダビデは苦しみの中で喜びを見出すための4つの方法を私たちに教えてくれています。試練の中で、苦しみの中で喜びを見出すための4つの方法です。では早速それらがどのようなものなのかを共に考えてみましょう。まず苦しみの中で喜びを見出すための方法、その一つ目ですけれども、その一つ目は主に身を委ねることです。一つ目に言えるのは主に身を委ねることです。ダビデはこんな叫びを持ってこの詩篇を始めていました。神よ、私をお守りください、私はあなたに身を避けます。ダビデの祈りは非常にシンプルなものでした。神よ、私をお守りください。ここで使われているこのお守りくださいという言葉、この言葉には注意深く観察するとか細心の注意を払うという意味があります。つまり困難の中に置かれ、大きな苦しみを味わっていたダビデは、神様を見上げて、天を見上げて願うわけです。神様って、どうか私に目を向けてください、今の状態を注意深く見てくださいって、そしてどうか私を助け出してくださいって。ダビデは自分にとって自分に必要な助けがどこから来るのかということをよく分かっていました。だからこそ、その証拠に彼はこの1節と2節の中で3つの異なる言葉を用いて、3つの異なる言葉を神様に対して用いています。皆さん少し見ていただくと、まず一節に出てきている、この一番最初に出てきている神よという言葉ですけれども、これにはエルという名が用いられています。エルって、つまりこれは神様が偉大な力を持ったお方であること、神様が最高の権威を持ったお方であることを表しているわけです。次に二節の最初に出てきました主にと太文字になっている、出てきている言葉ですけれども、これはもう皆さん詩篇を見た時にも見ましたけれども、これにはヤハウェという言葉が使われているわけです。神様が自分と個人的な関係にある、そんなイスラエルの契約の神であるということをナビデはここで表していました。そして最後3つ目に、2節の途中のところで出てきていますけれども、私の主という、この主という言葉にはアドナイという言葉が用いられています。これは神様が主権者なるお方、すべての支配者であられることを表しているわけです。ですからダビデは自分が助けを求めている神様が一体どのようなお方なのかということをよく分かっていました。だからこそ苦しみの中にあって、まず真っ先に希望を見出すことができないような、そんな辛い状況の中にあって、この方に目を向けようとしたわけです。神様って、あなたはどんなものにも勝る力強い偉大なお方ですって。あなたこそが私と個人的な関係にある、すべてを支配されているそんな主権者なるお方ですって。私はあなたのことを知ってますって。だからこの困難から私を助け出せるの、出すことができるのはあなただけだということをよく分かってますって。ですからどうか私を守ってくださいって。ダビデの信仰はどんな状況にあっても揺らぐことはありませんでした。どれほど激しい嵐にあったとしても、どこに自分の身を避ければ平安を見出すことができるのかをよく理解していたわけです。彼は主だけがどんな敵や危険からも自分を守ってくれる、そんな避けどころであることを知っていたからこそ、この主にいつも自分の身を委ねようと そうしていました。神様は酒どころなんだって。思い返してみれば、ダビデはこの主が酒どころだということ、そのことをこれまでにも見てきた詩篇の中で繰り返し繰り返し教えていました。戻っていただければ、詩篇の5編のところを見たときに、詩篇の5編の11のところで、5の11のところで、こうしてあなたに身を避ける者が皆喜び、常しえまでも喜び歌いますようにって、ここでも出てきましたし、また7編の1を見たときにも、7の1を見たときにも、私の神主よ、私はあなたのもとに身を避けました、どうか追い迫るすべてのものから私を救ってください、私を救い出してくださいって。また11の1のところにも、一番初めのところに、11の1のところにも、主に私は身を避けるって。そしてまた14のところにも、14編の6節のところにも、お前たちは悩む者の計りごとを恥ずかしめようとするだろうって、しかし主が彼の避けどころであるって。ダビデは繰り返し繰り返し、主が自分の避けどころであることをよく覚えていました。皆さん、私たちにとって感謝なことは何かって、それはダビデにとって避けどころであったこの神様は、今の私たちにとっても身を寄せることのできる、そんな揺るがない避けどころだということです。この方は決して変わることがないわけです。ですから、少し皆さん考えてみてください。私たちがさまざまな苦しみに遭うときに、普段皆さんはどんなものにより頼もうとしているでしょうか。何か問題が起こったときに、何か苦しみが起こったときに、どこに真っ先に平安を見出そうとするでしょうか。確かに私たちの周りには、さまざまなものに、便利なものもあります。さまざまなものに助けを求めることはできます。でも私たちにとって十分で、そして何よりいつも変わらない助けは、この神様のうちにしかありません。だとすれば、私たちはどれだほどこの方に信頼しようとしているでしょうか。どれほど私たちはこの方のうちに身を委ねようとしているでしょうか。同じ詩篇の中でもこのように言われています。詩篇の46編の1節から2節と、また7節のところで、神は我らの避けどころ、また力、苦しむ時そこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦であるって。彼はたとえ周りの状況が、自分の周りを取り囲むその状況が厳しく、不安や恐れでいっぱいになってしまいそうな、そんな時でも変わらずに主に信頼しようとしていました。だからこそ彼は2節でこう続けるわけです。皆さん、2節を見てください。こう言いました。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありませんって。皆さん、ダビデは何て言ってました。彼ははっきりとこう言ってました。私の幸いはあなたの他にはありませんって。この時、皆さんよく考えてみてください。ダビデはどんな状況に置かれていたでしょう。彼はひどい苦しみの中にいました。神様って、どうしてこんなことをあなたがなさるんですかって、そう言ってもおかしくないような、それほど厳しい状況の中に彼はありました。しかし彼が確信を持って宣言したこと、それは私の幸いはあなたの他にはありませんって。どうでしょう、私たちはこのように言うことができるでしょうか。苦しみの真っ只中にあるときに、私たちはダビデと同じように主をただ見上げて、神様って、あなただけが私の幸せですって、あなた以外のものは何も望みませんって、そんなふうに 言えるでしょうか。それとも自分の置かれている状況に不満を抱いたり、神様以外のもの、特に自分自身のうちに助けを見出そうとするでしょうか。神様って、まず自分の力でやってみますって、でもどうしようもなくなったらその時は助けてくださいって。ダビデは自分のうちには困難に打ち勝つための力というものが一切備わっていないこと、自分の力ではどうしようもできないことをよく分かっていました。また彼はただ知識として主が酒どころであるということを知っていたのでもありませんでした。彼はこの神様を個人的に知っていたからこそ、この方だけが救いを与えてくださる、そのようなこと、そのようなお方だと信じていたからこそ、心も体もすべてこの方に委ねようとしたわけです。皆さん、私たちが苦しみを経験するときに必要な助けはこの主から来ます。だからこそこの方がどんなお方かを覚え続けることです。そしてどんな時も身を委ねて歩むことです。そこに私たちは喜びを見出すことができるって。次に、苦しみの中で喜びを見出す方法の2つ目ですが、2つ目はそれは兄弟姉妹と交わりを持つことです。2つ目に言えることは、兄弟姉妹と交わりを持つことです。ダビデはこのように3節を続けていました。地にある生徒たちには異言があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。一体ダビデはここで何を言わんとしたんでしょうか。簡潔に言えばこういうことです。ダビデはこの地上にあって、彼と同じように主を愛し主に従おうとするその生徒たちと共にいること、一緒にいること、それが自身の喜びなんだって、そう告げたわけです。要するに、主によって罪許された同じ兄弟姉妹との交わりの中に、そこに喜びがあるんだって、そこに彼の喜びのすべてがあったわけです。で、ここで皆さんに覚えていてほしいことがあります。それは、私たち確かに苦しみや痛みに直面したとき、神様に助けを祈り求め、この方に身を委ねるということは大切なことです。ダビデも2節で確かにそう言ってました。私の幸はあなたの他にはありませんって。しかし、覚えておかなければいけないのは、主に信頼するということは決して自分自身を他の兄弟姉妹から孤立させるものではないということです。主に信頼するということは自分自身を他の兄弟姉妹から孤立させるものではないということです。ダビデは主を見上げることの必要性を述べたその直後に、他の兄弟姉妹との関係性について触れていました。つまり、私は神様にのみ信頼していれば大丈夫なんだって、他の兄弟姉妹の助けなんて自分には必要ない、そんなふうに言える人は一人もいないということです。でも実際はどうでしょう。皆さんもこれまでにこんなことを経験したことがあるかもしれません。さまざまな困難を経験する中で、その痛みがどんどんどんどんと増し加われば増し加わるほど、自分自身の殻に閉じこもって他の人との関わりを避けようとしたり、人と関わることにはいろんな犠牲であったり難しさというものを伴うのをよく知ってるからこそ、自分が大変な時は、自分が大変なことを経験している時は、兄弟姉妹と共にいることよりも一人になることを望み続けたり、また特に苦しんでいる自身の罪深さであったり弱さというものを他の人に知られたくないからこそ、自分がどれだけ罪深い愚かな存在だということを知られたくないからこそ、周りの人と距離を取ってみたり、 私たちはさまざまな場面で兄弟姉妹との交わりを持つことに難しさを覚えることがあるわけです。でも私たちが見なければいけないのは、ダビデはそんなふうには考えていなかったということです。彼は確かに主に揺れがぬ信頼を置いていました。しかし同時に自分一人で苦難の中を歩もうとするのではなく、同じ神様に同じ主を見上げる者と共に歩んでいくことを、共にいることを望んでいたわけです。そしてそのことを彼は自分の心からの喜びとしていました。ダビデはこんなふうに同じ詩編の中でも言ってます。詩編の133の1のところに、詩編の133の1のところに、見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろうって。ダビデはそのように考えていました。では私たちはこのダビデと同じような思いを持っているでしょうか。兄弟姉妹との交わりは私たちにとって必要不可欠なものです。私たちの歩みには同じ主を愛する神の家族が必要欠かすことができないわけです。でもそうやって聞いてみて皆さんすごいと思いませんか。私たちは聖書の教えるその教会のあるべき姿について数ヶ月かけてみましたけれども、その大切さは新約の中だけではなく旧約の中を通しても教えられています。聖書は繰り返し繰り返し、私たちは一人で歩むのではなく兄弟姉妹と歩むんだということを教えているわけです。私たちが苦しみを経験するときに、私たちは確かに個人的に主に祈ることができます。それはとても大切なことです。でも同時にその抱えている重荷を他の兄弟姉妹と分かち合うことができます。分かち合って祈り合うことができます。試練を経験しているときに互いに励まし合うことも、支え合うことも、知恵を教え合うことも、そのこともできます。またそれぞれがそのような苦しみの中にあるときに、特に罪に陥って心が固くなりになってしまわないように助け合うこともできます。ヘブルの3章の12節から13節ははっきりとこう教えてました。ヘブルの3の12から13のところに、兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い心、不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなりならないようにしなさいって。聖書が繰り返し私たちに教えていること、それは信仰生活というものは一人で生きていくものではないということです。良い時も悪い時も、苦しみの真っ只中にある時、そんな時でさえ同じ主を愛する者と交わりを持つことが私たちにはできます。そしてその交わりを通して自分のうちに、また相手のうちに働かれるその主の素晴らしさを共に感謝し分かち合うことができるわけです。私たちはここに喜びを見出すことができるんだって、そうダビデは教えました。でもダビデはここで、私たちは他の生徒との交わりの中に喜びを見出すことができるんだと言ってからそこで終わったわけではありませんでした。彼はその後4節でこう続けています。4節のところに、他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えませんって。ダビデはここで聖書の神様を愛し、この方に従おうとするそんな生徒たちと、他の神を愛して偶像礼拝をするような者たちを対比して、そのような者たちがいかに虚しい存在なのかということを教えようとしています。他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょうって。ここで痛みというふうに訳されている言葉ですけれども、これには悲しみであったり苦悩という意味も含まれています。痛みという言葉には悲しみとか苦悩という意味も含まれているわけです。要するにダビデは酒どころであり、唯一喜びを、唯一幸いを与えてくださるその神様を拒んで、この方以外のものを追い求めるようなものの心の中には喜びではなく悲しみが増し加わるんだということを教えています。聖書の教える神を離れていくのであれば、あなたたちの心には 悲しみが増し加わるんだって。でもこれこそまさに神様に逆らって生きようとするその罪人の姿ですよね。思い出してみればアダムとエバもそうでした。彼らは神様の言葉に従うことよりも自分たちの願いに従うことが好ましいと思ったわけです。好ましい結果を生むと思ったわけです。でもその結果どうなったかって、彼らは喜びを失うばかりか神様からの裁きを受けました。私たちも同じです。救われる前の私たちというのは神様以外のところに喜びであったり満足というものを見出そうとして生きていました。聖書の神様に目を向けることよりもこの方以外のどこかに自分の心を満たしてくれるものがあることをそう願って、次から次へといろいろなものを追い求めていたわけです。でもその結果どうなりました？私たちの心はいつまでも満足を覚えることがなく、どれだけのものを手にしたとしても虚しさや悲しみというものがその心を支配したりしたわけです。ですからもし今皆さんの中に神様以外のものを追い求め、心の内に渇きであったり痛みというものを覚えておられるのであれば、今日ダビデが言っているこの言葉によく耳を傾けてください。彼ははっきりと言ってました。神様を忘れ自分の望みのままを生きる者はその行き着く先は悲しみなんだって。今たとえ一時的な喜びを見出すことができていたとしても、時間が経てばあなたの心は虚しさを覚えます。そして何よりもそのようなものを待っているのは神様からの永遠の裁きだということ、そのことを聖書ははっきりと教えているわけです。今だけ虚しいのではなく、今だけ悲しいのではなく、永遠の悲しみが待ってるんだって。だからこそ皆さんの心の中に渇きを覚えている方がいるのであれば、今日その心を満足させることができるその唯一の方であるイエス・キリストを、この方をよく信じて、この方に従う者としての歩みを始めてください。この方の救いを、自分を悔い改めてこの方に全てを委ねて生きるその人生を始めてください。ダビデはいかに神様に逆らって生きる者の歩みが虚しいものであるかということ、そのことをよく知ってました。だからこそここで言うわけです。私はそんな者たちと同じようには歩まないんだって。私は彼らの注ぐ血の酒を注ぐこともないって。言い換えれば、彼らと一緒になって別の神に捧げ物を捧げたり礼拝することなんて絶対にしないって、またその名を口にして唱えることもしないって。ダビデはこうして神様を愛して従う者とは喜んで親しい交わりを持とうとし、逆に神様に逆らって歩む者とは交わることを拒んでいたわけです。もちろんこれは私たちが未信者から距離を取って福音を伝えることをしないということではありません。私たちはまだ主を知らない人たちを愛して、その人が必要としているその救いを伝え続けるという責任は持ってます。しかしここで問われていることは一体何なのかって、それは私たちが誰とどのように時間を過ごしているかということです。どうでしょう、同じ主を愛し主に従っていきたいとそう望んでいる望む者たちと一緒にいること、そのことを自分の喜びとしているでしょうか。それとも主を知らない主の意味嫌われることをし続けている者と一緒にいること、そのことに楽しみを見出しているでしょうか。皆さん苦しみの中にあって、私たちに必要な助けは主から来ます。しかし同時に同じ主を愛する兄弟姉妹との交わりを通しても私たちは喜びを見出すことができるわけです。3つ目にダビデが教えてくれている苦しみの中で喜びを見出す方法、3つ目は主の働きにいつも心を止めることです。3つ目に言えるのは主の働きにいつも心を止めることです。言い換えれば、 主がどのようなことを自分のうちに成し続けてくださっているのか、主がどれほどの憐れみをもう示してくださっているのか、そのことをいつも忘れないでいるということです。苦しみの中にいたダビデはこの5節から8節の中を通して大きく2つ神様が自分のうちに成してくださったこと、成してくださっていることを思い起こそうとしていました。2つのことが書かれています。大きく分けてまず1つ目に言えること、それは5節から6節のところにありますけれども、それ彼が思い出そうとしたこと、思い返していたこと、それは主から与えられた祝福でした。一つ目に彼が思い起こそうとしたこと、それは主から与えられた祝福でした。五節六節にこうあります。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。計り綱は私の好むところに落ちた、誠に私への素晴らしい譲りの地だって。ダビデが何を言わんとしたか、皆さん分かりましたか。パッと読むとここにはいくつかの比喩的表現が用いられているからこそ少し分かりづらかったかもしれません。なので少しずつ見てみましょう。まずダビデは主は私への譲りの辞書だと言ってました。主は私への譲りの辞書なんだって。この譲りの辞書っていう言葉ですけれども、この言葉を用いた背景にはおそらくかつて約束の地カナンをイスラエルのそれぞれの部族に分配した時のことがあっただろうと考えられます。どういうことかって皆さん覚えてますか。それぞれのイスラエル部族というものは神様からその祝福として彼らが住める土地をそれぞれに分配されて分け与えられたわけです。しかしその中でレビ族だけは土地の代わりにあるものが相続地として与えられていました。レビ族だけはあるものが与えられたわけです。そのことが民数記の18の20節のところに書いています。ちょっと見ていただくと、詩編の18の、ごめんなさい、民数記の18の20のところに、主はまたアロンに仰せられた、あなたは彼らの国で相続地を持ってはならない、彼らのうちで何の割り当て地をも所有してはならない、イスラエル人の中にあって私があなたの割り当ての地でありあなたの相続地である。って、彼らが土地の代わりに受け取ったもの何でした。それは彼らが受け取ったものというのは主ご自身でした。ですからダビデがここでこの主は私への譲りの辞書なんだということ、そのことを記したときに思っていたこと、考えていたこと、それは主は自分の譲りの辞書なんだって、自分には祝福として他の何者でもない神様ご自身が与えられているんだということ、そのことを思い起こそうとしたわけです。私には主が与えられているんだって。またダビデは続けてその後に私への杯ですという言葉も加えていました。私への杯ですって。でこの杯という言葉ですけれども、この言葉は聖書の中で繰り返し繰り返しその人の運命であったり結末というものを表現するために用いられていたりします。どういうことかって、例えば主に逆らう者に対してこの杯という言葉を用いれば、それは神様からの裁きを意味していました。以前私たちの見た詩編の11編の6節のところにもこのように書いてました。主は悪者の上に網を張る、火と硫黄、燃える風が彼らの杯への分け前となろうって。だから神様に逆らった者に対するその運命というものは、その杯というものは神様からの裁きなんだって。また逆に主の前を正しく歩む者に対して杯という言葉が用いられた場合は、それは主の恵みというものが溢れているということを意味していました。皆さんもよくご存知の詩編の23の5のところには、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます、私の杯は溢れていますって。ですからダビデはここで主が私への杯ですとそう言ったのは、 自分の運命というものは、自分の結末というものは愛する主が握っていてくださるんだって。たとえ今自分がどのような状況に置かれていようとも、全てを支配されている主が自分の運命をご存知でいてくださるって。それが苦しみの中にあろうとも、酒どころである主のこのお方が自分のものとして与えられているって。彼にとってこの事実は何事にも代え難い大きな祝福、恵みでした。そして最後にダビデは6節の続きのところに、計り綱は私の好むところに落ちた、誠に私への素晴らしい譲りの地だとも記してました。この計り綱というのは、土地の大きさを測量したり、土地と土地との間に境界線を引くために用いられていたようなものでした。計りとして使われていたわけです。それが私の好むところに落ちたって、どういうことかって、それはダビデが神様から与えられたその祝福というものは、あらかじめ神様が彼のために定めていたものなんだということです。それらすべてが彼にとって、しかもその神様が定めていてくださったもの、それらすべてが彼にとって最高のものなんだって。ダビデに与えられたその祝福というものは、偶然与えられたものではなく、神様が計って彼のために備えていてくださった、そんな素晴らしいものなんだって。彼はそのことをよく分かっていました。だからこそ自分の人生の中に与えられたその全てのものが、その全て神様から与えられたものが自分にとって最善なんだって、自分にとって素晴らしいものであるということ、そのことを感謝していたわけです。こうしてひどい苦痛の中にあって、ダビデは置かれている状況に目を向けるのではなく、自分のうちにすでに主によって与えられている祝福に心を留めていました。自分にはいつも共にいてくださる、そんな神様が与えられているんだって、自分の状況、自分の置かれている状況も運命も、すべてその神様が見守っていてくださるって、そして自分にはふさわしくないような、その最高の祝福が憐れみ深い神様から与えられているんだって。置かれている状況に心がとらわれて不満を口にしたり不安になることは容易なことでした。しかし彼は自分のうちになされたその主の素晴らしい働きに思いを巡らせ、そして思いを巡らせていたからこそ喜ぶことができたわけです。しかしそれだけではありませんでした。続けて7節から8節のところに2つ目に言えること、それは主から与えられる助言です。ダビデが心を止めようとしたもの、それは主から与えられる助言でした。7節8節のところにこうあります。私は助言をくださった主を褒めたたえる、まことに夜になると私の心が私に教える、私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺るぐことがないって。ダビデは主がどのようなお方なのか、どのような祝福を与えてくださっているのか、そのことをよく心に留めようとしていました。しかし同時に主が自分に必要な助言を与えてくださるということ、そのことを褒めたたえていたわけです。で、皆さん、これはこの詩編がいろいろな例えであったり、いろんな難しい言葉が使われていますけれども、7節のところにも不思議な表現が用いられています。で、皆さんの聖書の欄外のところ、7節のところの欄外を見ていただくと分かりますけれども、この7節を直訳するとすれば、こんな風に訳すことができます。誠に夜になると私の腎臓が私に教えるって。皆さん、どういうことですか、これ。私の腎臓が私に教えるって、パッと聞いたらおかしな表現に思えますけれども、でもこの当時の人たちにとって、腎臓というのはその人の良心であったり、物事を判断するためのその中心となる部分がある場所なんだと考えられていました。彼らはその部分を用いて、その部分に良心であったり物事を判断するその中心が部分があるんだと思ってたわけです。 つまりこの言葉というものは何が正しくて何が間違っているのか、そのことを選択し決断する私たちの行動を生み出してくれるその心というものを表しているわけです。だから今のこと、今のこの聖書では私の心が私に教えるというふうに訳されています。ここでダビデが言わんとしたこと、それはダビデが夜静まって主との時間を持つときに、私、自分の愛する主は自分が正しく歩んでいくために必要な知恵や助言というものを教えてくれるんだって、自分が物事を判断するのに必要なその知恵や助言というものを主は御言葉を通して私に教えてくれるんだって、必要なその助言を通して、その助言を心に与えることによって自分自身を正しい方向へと導いてくださるんだって、そのことをダビデは褒めたたえていたわけです。彼は全てを支配されているその主の主権に信頼するだけでなく、この主の御言葉に、この主の御言葉が自分の歩みをいつも導いてくださること、導いてくれること、そこに確信を抱き、いつも主の知恵に自分を委ねていました。主に信頼し、そして主の御言葉にいつも心を満たそうとしたわけです。で、これは皆さん、私たちにとってもとても大切なことです。もしかしたら皆さんの中にこんなことを聞いた人もいるかもしれません。苦しみや試練を経験するときに、私は神様が全てのことを支配されているということ、そのことをよく知ってますって、だからそれまでは神様が何かをされるまでは何にもせずに、とにかく御心がなされることを祈ってましょうって、もちろん私たちにとって祈るということは大切なことですし、主のなされるその技に期待して待ち望むということも大切なことです。でもダビデはただ主を、ただ主権者なる神様に信頼を置いて、あとはじゃあ何もしませんって、そうやって終わりではありませんでした。彼は苦しみの中にあって主に信頼し、そして主の御言葉を心に蓄えて、その助言に従って歩もうとしたわけです。同じように私たちに必要なことは、いつも神様のうちに確信を抱くこともそうですけれども、この方の御言葉に従って歩み続けることです。どんな時も私たちに必要な知恵や訓戒、慰めや励ましというものを与えてくださる、その聖書に根ざすことです。そうすればどのような結果が生まれるのか、そのことが8節に書いてました。8節のところに、私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺るぐことがないって。ダビデはどんな状況にあっても確固たる確信を持ってました。どんな確信かって、それは自分の前に主を置いて歩めば決して揺るがされることはないんだという、その神様への信頼でした。彼は全てを支配されているそのお方がいつも自分の目の前にあるように、そのように歩もうとしていました。いつもこの方の御心を祈り求め、御言葉に記されていることに聞き従い、神様が喜ばれることを何よりも追い求めていこうとしたわけです。私たちが覚えておかなければいけないこと、それはどんな状況にあったとしても、ダビデを支えた揺るがぬ確信は彼の内から来たものではなかったということです。彼の持っていたその確信というのは、彼がいつも主を覚え、この方の教えに喜んで従う、その時に持つことができたものでした。私たちもよく知っている通り、箴言の3章の5節から6節のところにもこうあります。箴言の3の5から6のところに、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるって。皆さん、私たちのうちに困難や苦しみに耐え抜くその自分の力はありません。しかし主がいかに素晴らしい働きを自分のうちに成してくださったのかということ、そのことをいつも覚えて、そして主が御言葉を通して与えてくださるその訓戒に従って歩んでいくのであれば、私たちはそこに揺るぐことのない喜びを見出すことができるわけです。そして最後に、苦しみの中で喜びを見出す方法の4つ目ですけれども、それは将来に希望を置き続けることです。4つ目に言えることは、将来に希望を置き続けることです。 ダビデは9節のところでこう述べていました。それへ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる、私の身もまた安らかに住まおうって。ダビデは主がいつも自分と共にいてくださることを、主のうちに平安が与えられていることを心の底から喜んでました。でも皆さん、私たちが今一度覚えたいこと、それはこの言葉を記したダビデの状況はこれまでと何ら変化がなかったということです。彼は変わらずに非常に大きな困難の真っただ中にいました。彼はこれから見ますけれども、10節を見ても分かる通り、死の危険が身近に迫るような、そんな苦難を変わらずに味わってました。人間的に考えれば、まるで先の見えないような、そんな暗闇の中にあったわけです。でもそんなダビデがこういうわけです。10節のところで、誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりませんって。何を言わんとしたか皆さん分かるでしょうか。ここでダビデが言わんとしたこと、それは主がいつも共にいてくださるから、自分は今最高の喜びを持ってるって。でもその喜びはこの世で終わるものではないって。自分が死んだ後も変わらずに続くものなんだって。ダビデは今の喜びを、今の助けを求めていました。でも同時に彼は、彼が死んだ後のこともどうなるかをよく分かっていたわけです。ダビデは主が自分を生きている間も、また死んだ後も見捨ててしまわないお方であること、そのことを信じていました。ダビデは苦しみの真っただ中にあって、今与えられるその主の助けに対して喜んでいただけでなく、自分の死後さえもそこに主の助けがあるということ、そのことを疑うことは全くありませんでした。でも皆さん、ちょっと考えてみてください。一体どうしてダビデはこんなに揺るがぬ確信を持つことができたんでしょうか。どうして彼は死なども恐れなかったんでしょう。一体なぜ彼は死の危険が迫っているような中にあって喜びを持つことができたんでしょう。それはこの詩篇をダビデが記したときに、彼は自分自身のことではなく、死を打ち破り墓からよみがえられるお方が来るということを覚えていたからでした。ダビデはいずれ現れ、死の力に完全に勝利されるその方に希望を置いていたわけです。誰のことか分かりますか。イエス・キリストのことです。ペテロはそのことを私たちにはっきりと教えてくれています。皆さん、聖書をお持ちであれば、使徒の2章の22節から32節のところを開いてみてください。少し長いですけれども、でもこの言葉をよく皆さん見てください。使徒の2章の22節から32節のところに、ペテロがメッセージを語るわけですけれども、その中にあって、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによって、あなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を、不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言ってます。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それへ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安ろう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。 あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださるって。今読んだところが詩編の引用になるわけです。そしてその続きに、兄弟たち、父祖ダビデについては、私はあなた方に確信を持っていることができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位に就かせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。私は皆そのことの証人です。皆さん、ダビデがひどい困難の中にあろうと、たとえ自分が死ぬことになろうとも、平安を失わずに希望を持って生きることができました。一体どうしてかって、それは彼が預言者だったからこそ、イエス・キリストがいつの日か必ず死に勝利して復活されるということをよく知ってたからでした。だからこそダビデは確信を持つことができたわけです。神の子であるイエス・キリストは必ず死から復活されるって、この方が墓の中にとどまって朽ち果ててしまうことなんて絶対にないって。だとすれば、キリストがよみがえられたのと同じように自分も死んだままで置かれていることはないんだって。このことについてはパウロもよくこのように言ってました。第一コリントの5章の20節のところに、第一コリントの15章の20節のところに、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたって。眠った者の初歩としてイエス・キリストはよみがえられたんだって。キリストの復活はダビデに今を生きる時も、また死んだ後も揺るがぬ希望を与えました。そしてその同じ希望が今の私たちにも与えられています。私たちの愛する神様は、今確かにどんな困難にあっても私たちに必要な助けを備えてくださる、助けを与えてくださる、そのようなお方です。どんな嵐に遭おうとも酒どころとして共にいてくださるお方です。しかしそれ以上に、十字架にかかって死なれ、死の力を打ち破って勝利されたそのイエス・キリストは、ご自分を信じる者に死んだ後も共に生きるという、そんな希望を、そんな確信を与えてくれるわけです。キリストが死に勝利されたからこそ、私たちはもう死を恐れる必要がなくなりました。この方が死に勝利されたからこそ、私たちは希望を持って生きていくことができるわけです。この方にあって、私たちもダビデと同じように、どんな苦しみの中にあったとしても、将来に希望を見出して生きていくことができます。皆さん、苦しみの中で喜びを見出す方法は、私たちのうちからはやってきません。イエス・キリストの十字架とその復活の技を覚えることです。パウロはローマのところでもこのように言ってました。ローマの8の35と38から39のところに、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか、患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。イエスキリストの復活を見れば、そこに私たちの希望を見出すことができるって。ダビデはそこに喜びを見出しました。私たちもそこに喜びを見出すことができるわけです。さて、今朝まず皆さんに一つの問いを考えてもらいました。苦しみや困難に直面し、すべてが崩れ去ってしまったかのように感じるときに、どこにあなたは喜びを見出しますかって。皆さんの答えは何でしょう。ダビデはこの問いに対するその答えを最後にこのように11節でまとめていました。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにありますって。 ダビデが喜びを見出した相手、それは他の誰でもない神様でした。この方だけが自分に必要な助けを唯一与えることができる方だって、命を与えることができる方だとそう確信していたからこそ、彼はこの方に身を委ね、同じように主を愛する者と交わりを持ち、自分のうちになされたその主の働きを覚え、そして将来に希望を置いて、苦しみの中にあっても喜びを持って歩むことができました。私たちはどうでしょう。私たちは確かにさまざまな難しさというものを日々の中で経験します。喜びを見出す鍵は、尽きることのない喜びの源である方に私たちが目を向け続けることです。主がどのようなお方かをいつも覚えて、そして同じ主に信頼する者、兄弟姉妹と共に励まし合うことです。キリストの技に目を向けて、この方にあるその救いを覚え続けることです。たとえどんな状況に置かれることがあったとしても、私たちにとっていつまでも変わることのない、いつまでも耐えることのない、その喜びの源である神様に目を向けて生きることです。そのようなものとして日々を歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、今日私たちにこのような御言葉を与えてくださったことに心から感謝いたします。私たちがこうして御言葉を見て分かる通りに、確かに私たちはさまざまな難しさや苦しみというものを経験しますけれども、でも私たちにはいつもあなたが共にいてくださり、そしていつも同じ主を愛する者と共に交わりを持つこともできます。あなたは素晴らしいことをもうすでに成し遂げてくださいましたし、今もなお私たちのうちに成し遂げてくださいます。そして何よりも、私たちがあの十字架を覚えるときに、またその十字架からの復活を覚えるときに、墓からの復活を覚えるときに、私たちには揺るがぬ希望があることを覚えることができます。どうか神様、私たち一人一人がこのことをよく覚えて、どのような状況の中にあってもあなたを見上げて生きていくことができますように、尽きることのないその喜びの源に根ざして歩むことができますように、一人一人あなたが続けて守ってくださいますように、またこれらを通してあなたの素晴らしさを私たちがますます知り、その素晴らしさを他の人にも伝え続けていくことができますように、感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。